この再現答案の作成、どうもお疲れ様でした。で、拝見させていただいてですね、まあ、合格の可能性は、感じてます。けれども、この余白が大きかったりとかですね、あれっていう感じのですね、内容が多くてですね、それがどうなるかっていうのが分かんないですね。ですので、私のコメントはですね、ちょっと合格を担保するものではありませんので、まあ、その結果は11月、10月末に出てきますから、その末としてですね、答案をどう考えるか、あるいは今後どう勉強していくか、まあ、この先、受験が続くとしたらですね、そういう考えに役立てていただければと思うんですが、まずですね、私が感じたのは、予想問題、予測問題解かれてますか？あと、答案練習そのものをされてるかどうかですね。なんか、独自にですね、こうであれという感じでお考えになって書いてるんじゃないかと思うんですけども、まあ、それやってもですね、評価されるとは限らないですから、まあ、それは客観的に考えて良い方法をですね、取り入れていく必要があると思いますね。で、最初の2の1の1から参りますが、この問題はですね、軟弱地盤の、鏡台ですか。で、最初の前置きはですね、これなくてもいいですね。問題文の前提は書いても答えになりませんので。で、求められてるのはこの1と2ですよ。で、ちょっとバランスが悪いっていうのが、気になりますね。力がなんか、均等に評価されてないというのは。で、1はですね、盛土部分の残留沈下っていうのは、これ盛土、施工した部分が沈下するんですか？明確に言う必要がありますね。その軟弱地盤と言ってるのは、現況の地盤であって、施工する部分は軟弱じゃないんでしょ？そうじゃない、その下のことを、基礎のことをおっしゃってるんですかね。まあ、それをちゃんと、明確にすべきですね。B の方はですね、これちょっと無理でしょう。側溝変形するからといって、そんな焼いた打ったぐらいで、その地盤がその地面の中で水平方向に移動していくのを、焼いたっていうのはただ、なんか、ただの膜ですから。それは、要は横の曲げモメントに耐えるようなですね、張りがあるから、焼いたっていうのは耐えられるわけで、これだと無理だと思いますね。それから、2の1の4問題。あ、すいません。そのね、軟弱地盤のね、側溝変形。これモールの応力円とか書いたら分かりやすいですけど、対策法簡単でして、上の深層混合処理と同じなんですよ。地盤改良すれば、そういう軟弱地盤の移動っていうのは防げますので。それから、あ、っていうか、そうなると答えが一緒になってしまうという、問題があるかもしれませんね。まあ、ですから、沈下の問題はですね、沈下の問題というのは、側溝変形と、イコールだというふうに考えた方がいいですね。別な問題をやっぱり探すべきだったんですよ。対策の異なる、 その深層混合処理で対処する以外の方法で対処すべき別な課題を探していく必要があるということですね。まあ、それは、何であるかっていうのはちょっとお考え願いますか。それからですね、2の1の4に参りますが、マスコンクリートの施工の問題、これは非常によく書かれてるんですけども、問題文と同じ内容を書かなくていいですよね。で、それ重複しても不要だというふうに思われますね。で、まあ無駄なく書いていくっていうことがですね、結構大事なんですよ。括弧1は、これは内容はいいですけども、理由は何ですか。そのただ中央熱がいいとかですね、いうことではなくて、その根拠がいりますね。その下のこの養生、保温性の高いマットで覆う、なんでですか。一方上は配管内の温度上昇を防ぐとなって、これまあむしろ放熱するわけですよね。で下は保温する、逆じゃないですか。なんでかっていうのが分かんないですね。そういう根拠がに対する考え方が求められているということですので、それから次、2の2問題、最初の段落ちょっと文が長かったので、ちょっと意味が分かりにくいです。壁体先端が健康な不等水槽である支持板に達していないためって書いてあるんですよ。どうしてなんですか。そのような断言できるんですか。まあ、そうでない可能性があると考えているんだったら、そういう可能性としてやっぱ、表現すべきですね。で、まあ、それ前提に考えるということですね。あと、下の方のこの見出しが2行になるっていうのはちょっと冗長ですね。それから、括弧1の水質汚染と、2の地盤沈下、これやっぱり逆じゃないですか。順番としてはその影響の大きさとかですね、その、施工計画の提案ですから、そういう要は現場内で土工事に対して行う一番のことをですね、やっぱり1に書いて行くべきだと思いますね。水質汚染というのは、環境問題ですから、順序的には2番になるんじゃないかと思うんですが、ただ、内容がですね、どうなのか、この段階で、お書きになろうとしていたのがですね、こういうことであれば、この水、地下水が先になってしまうことも、ありえないことではないというふうにも思いますけれども、その地盤沈下対策としてですね、せいぜい敷鉄板するぐらいしかないということであれば、割と簡単な話であってですね、それが後になっちゃったというのは多少わかる気もするんですが、もうちょっと丁寧な対策いるんじゃないですか。ということで、点は取れているようですけども、でもその空白が大きいというのがですね、どう考えたらいいのか分からないですね。本当にこんなに大きいんだったら、結構減点されている危険性がありますね。それから3問題に参りまして、前置き文がですね、段落結構長かったですね。この10行ぐらいありますけど、これ答案からつまりここも失われているに近いですから、できればこういうことはされるべきじゃないですね。それは昔の書き方答案ではですね、先生はですね、こういう前置き書いて、で後付けもつけてってね、教えてくれたかもしれませんけど、今そういうことはありませんので、答案試験問題ですから、これ論文じゃなくて、その言われ方ことを書かないとですね、点が取れないんですよ。そういうふうにですね、もう点を取るためにどうするか考えないともう合格しませんので、 そういう前向きにというか考えてもらえますか。その学校の試験と同じですよ。それで括弧1、建設業の魅力が向上し建設業からの離職者数に歯止めがかかる。で、でこれがですね、効果の説明、これはどうしてこうなるのかとかですね、理由ですね。で、そういった効果の内容がですね、よくわかんない。理由もなんか書かれてない。書かれてるのは、その対策なんですよね。あるいは副次的効果ですか。まず最初の段落は、これは点はいらないですね。その導入するですね、体言止めになってますけど、これちょっと試験じゃこれダメでしょう。意味が分かんないですね、文末がないと。入職を促すっていうのは対策ですよね。対策は求めてないですから。あと技術力の向上っていうのはですね、減少する中でより効率的に生産性を目指すため、技術力も向上するっていう対策ですよね。技術力も向上するっていうのは、いや、じゃあ何もこう、メインは何なんですかっていう、変な疑問を誘いますね。加古さん、財政の縮減ができるって、これまずあの、財政って、国の政策のこと言ってるんですか？いや、役人さんの仕事だったらいいですけど、建設会社だったら、違いますし、まあ、その、コストダウンできるということであれば、解釈しますけれども、文末がちょっと長かったですね。その、原価、点、経費が削減されるから、でいいじゃないですか。ことにより財政の縮減を図ることができる。ことにより財政の縮減を図ることができるっていう。まあその、いくいくはそうなるのかもしれないですけど、まあ国土交通白書にはですね、役人さんが書いてますから、そのことをやんなきゃいけない。国の、まあ官僚としてですね、そういうコメントを書いてるかもしれませんが、それを書き写す必要はないですね。次のページに参ります。 ICT 等の活用による生産性向上、これは測量って書いてあるんですけども、測量はこれなんか副題みたいな扱いですかね。単にですね、測量って書いてですね、で文章の一部にするっていうのはあんまりおすすめじゃないですね。そういう体言止めみたいな、そのね、丸一、調査測量点、設計段階はこのドローンの測量って書いてですね、副題的に扱うのであればなんか記号をつけてその題名の扱いをした方がいいですね。で、ちょっと内容的に、なことがないんですけども、3つともそうですね。ちょっとよくわからない。文章の構成がよくわからなくなりますので、できたら文章系で書いていってもいいですね。その、ドローンを活用した測量が、生産性を高める。丸とかですね。そういうふうに文章で書けばいいじゃないですか。それから下の3、4行目の3、ICT 活用させてさらに高度化させる上での課題。で、広報普及っていうのはですね、まああると思うんですけどね。ただ、次のページに移ってですね、内容があんまり技術的じゃないんですね。で、お金があればできるっていうのはまあ当然ですし、でも無理が多いんですよね。まあなんとか厳しい言い方すると安直すぎるというか、何でも予想をやってほしい。建設部門の ICT もやってほしいし、でも他の部門にも同じようなことがありまして、それ 各部門でですね、そんなこと言い出したらもう、成立しないじゃないですか。収集しない。で、そういうなんか、安直にですね、政策に耐える、政策じゃなくて財政に耐えるという方法が、今、まず言っても受け入れてもらえないですよね。そんなことを国に申し立ててもですね。ですから、そうではなくて、ビジネス的に成立する提案をしていくのが必要なんですよ。中小建設業者においては、初期投資が必要になってくるが、財政では厳しい。だとしたら、それを安く上げるためにどうするかっていう、まあ、コストダウンするとかですね、あるいは、そういう資金援助できるような方法、まあ、それはですね、簡単には申し上げられないですけども、まあ、なければですね、まあ、そんなことも触れる必要ないわけで、とにかく国の予算を当てにするっていうのはですね、あんまりいい方法ではないですね。で、まあなんか昔はそういうことあったのかもしれないですけど、今国がですね、積極的に協力していることって、こんな話じゃないと思いますよ。ICT、建設の ICT なんて、当然業者がやることだって国は考えてて、もっと国家戦略としてね、必要性のあることだったら国がやるでしょう。例えば、その先端技術、AI の技術がですね、アメリカ、中国に、その独占されないように、日本の技術を築いてですね、で、要は技術的なその国益を守るために、国が資金援助するっていうのはあると思いますけど、でもこういうことではないと思いますね。まあそういう、まあ、国のマーケットに関する、視点も必要なんじゃないでしょうか。まあそういうのを、広い視点を見られてるんですね、3問題っていうのは。で、括弧に、これは、技術継承が重要であるっていうんですけどね、ちょっとこれテーマ違うんじゃないですかね。つまり ICT を活用させ、普及させる上での課題ですから、まあ、技術継承、若手がですね、要は、団塊世代を、引き継いでですね、仕事を続けていかないといけないですけども、それは、手段的な話であって、それはそれとしてやりますけど、だからといって ICT をね、広く普及させるための方法じゃないでしょう、これは。テーマが違うと思いますね。で、あとは、OJT、OJT っていうのは、あとナレッジマネジメントというのも、まあ一般論であって、直接テーマとは関係しないですね。まあ関係しないっていうと語弊がありますけども、もちろん ICT も、使えますけれども、むしろ在来技術の勉強にも役立つし、何でも役立つし、ということで、特別 ICT の提案ではないということですね。そういうのは、ここで書くことじゃないということですね。一般的な方法っていうのは。それから、括弧3、技術力の向上とか技術開発っていうのは、これは具体的に何のことか分かんないんですよ。もちろん必要でしょうけれども、ICT を高度化させるために新技術を開発させる。何のことですか？いや、その提案者としてですね、これですというものがない限りですね、そういうことはあんまり言うべきじゃない。いや、私はただ提案者で、もう、でも何が何でもやんなきゃいけないから、まあ仕方なく言ってるだけで、何やるかは、それはあなた方が考えてくださいって言って、いや、逆でしょう。技術士さんじゃないですか、あなたはって言われかねない気がしますけれども。ですから、 そういう焦点となるものをですね、ちゃんと具体的に上げていかなきゃいけないということですよ。それが求められてるんですね。まあ、こういうなんか必要性を感じてですね、ICT やんなきゃ、技術開発やんなきゃということを、分かっているというだけではですね、技術士は務まらないんです。で、最後の行はですね、異業種の産学官が関連して、連携して、これなんか昔の話で、ちょっと安直すぎると思いますね。何でも産学官がやればいいという、そういう話じゃ済まないと思いますね。で、まあ私が感じるのはですね、その新しい文部科学省の方針に沿ったね、答案の書き方をしていかないと、点が取れないということですね。昔の技術士論文の書き方なんかあったのかもしれないですけど、まあこうやったら合格したんだっていう先生がですね、こういうふうに書きなさいって、なんかおっしゃったんだと思いますね。でもそれはですね、もう今は通用しませんよ。そんな基準で採点してませんから。まあ私の方ではですね、その、どういう基準でもって合格不合格を決めてるかっていうのをですね、毎年解析してですね、で、そのような指導を行ってるんです。で、その答案に書くこともですね、こういうことを書いて、こういうことは書かないでというのをですね、申し上げて、で、そのようにしてもらってるんですけども、そうするとですね、合格率がだんだん上がっていくんですね。ですので、まあ、無駄なく点を取るという、そんな勉強が必要かと思いますね。まあ、ぜひそのような指導を行っておりますので、ご検討いただければと思います。ではコメント終わります。